るさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては、北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。8月10日は1978年に拉致された田口八重子さんのお誕生日です。今年61歳になられます。一日も早い帰国のため全力を尽くしていきます。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに拉致問題インフォメーションです。7月25日、 ASEAN 関連外相会議出席のためラオスを訪問中の岸田外務大臣は、ユン・ビョンセ韓国外交部長官との間で日韓外相会談を行いました。その中で北朝鮮の核・ミサイル問題について岸田大臣から、日韓・日韓米の連携の重要性を強調するとともに、拉致問題を含む人道上の問題の解決に向けても日韓で連携していきたい旨を述べ、両外相は北朝鮮問題について引き続き緊密に連携していくことで一致しました。また岸田大臣から、日本としてサード終末段階高高度地域防衛システムの配備決定を支持する旨を述べました。翌7月26日午後、ラオスビエンチャンにおいて第23回 ASEAN 地域フォーラム ARF 閣僚会合が開催され、我が国から岸田外務大臣が出席しました。北朝鮮情勢について岸田大臣から、拉致・核・ミサイルといった北朝鮮をめぐる諸懸案の包括的解決を目指す日本の方針に変わりはない旨説明しました。また北朝鮮に対し、国連安保理決議や6者会合共同声明の遵守および非核化等に向けた具体的な行動を求めました。さらに拉致問題をはじめとする北朝鮮の深刻な人権人道問題に関する国際社会の懸念に耳を傾け、ストックホルム合意に基づき全ての拉致被害者を帰国させるよう求めました。これに関連し、非常に多くの国から北朝鮮の核・ミサイル開発は累次の国連安保理決議に違反するものとして懸念が示されました。東京では7月27日および28日、夏休み子ども霞が関見学デーのプログラムとして、内閣府で北朝鮮による日本人拉致問題啓発アニメ「めぐみ」の上映や拉致問題パネルの展示が行われました。内閣府のメイン会場となった講堂では、拉致被害者の写真パネルや 拉致問題を説明するタッチパネルが設置されたほか、DVD 視聴の特別コーナーが置かれ、多くの子どもたちが真剣に見入っていました。特に28日には、北朝鮮に拉致された被害者のご家族からお話を聞こうと題して、拉致被害者松木薫さんの弟さん、松木信弘さんとの懇談も行われました。子どもたちは拉致問題について積極的に質問するなど、活発で有意義な催しとなりました。以上、拉致問題インフォメーションでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉はじめ教授に解説していただきます。8月8日、サード配備問題で韓国非難を強める中国について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
7月8日に米韓両国政府が在韓米軍にサード、高高度防衛ミサイル体系のことでありますが、このサードの配備を決定するということを発表したことを受けて、その後中国は、このサード配備に非常に強く反発をしております。特に最近では韓国に対して強い批判、非難というものを繰り返していると言っていいと思いますが、8月3日には中国共産党の機関紙である人民日報の社説がそういう強い非難をしましたが、そこではパク・クネ大統領の王に対するその直接的な批判というものが出てきて注目をされました。人民日報の社説は、パク・クネ大統領はそのサードを韓国に配備しようとするアメリカの戦略的意図というものを知っているはずだと、したがってサードの真のターゲット、真のその対象というのがどこであるかも当然知っているはずだというふうに言いましたが、これはサードが北朝鮮というよりも中国というものを意識していると、それがアメリカの意図なんだと、でそれを知りつつ韓国は受け入れたという、そういう批判、非難ということになりますが、そこで、人民日報の社説は、パク・クネ大統領はですね、小さなものを得るために大きなものを失って、自国が第一の攻撃対象となるようなその最悪の状況は避けるようにすると、当然そうすべきで、慎重を期すべきであると、そういう言い方を人民日報の社説はいたしました。このようにその人民日報の社説、中国共産党の機関紙がですね、パク・クネ大統領の実名を挙げて攻撃するということはもちろん異例であると言っているわけでありまして、これまで中国が韓国政府を批判する、あるいは非難するというような時はですね、韓国あるいは韓国政府という言い方をしてたわけですが、今回は、パク・クネ大統領という直接的な攻撃というのが行われたということになるかと思います。韓国政府は、これはメディアのコメントだということで、一応無視をするといいますか、ノーコメントという姿勢を取っておりますが、しかしもちろん中国がここまで強い非難をするということに、驚きを韓国政府は持ったようでありますし、もちろん不快感も抱いたと言っていいんだろうと思います。このような異例の今回批判ということをやった中国の目的は何なのかということが当然、注目されるわけでありますが、私はこの数年、中国の専門家たちとですね、 何度もこのサードの在韓米軍への配備問題というものについて議論を重ねてきました。そうした議論を通じて私が得てた感触というのは、中国は韓国へのサード配備というものを阻止することはできないということを最初から分かっていたというふうに私は感じておりました。それはもし韓国がですね、サード配備というものを拒否するということになりますと、それは米韓同盟が非常に揺らぐようなそういう結果をもたらすということになるのは明らかでありまして、したがって、最終的に韓国はそういう選択をすることはありえないというのが中国側の見方だったかと思います。とはいえサード配備というものを阻止できなくてもですね、しかし、今のパク・クネ政権というものを考えてみますと、中国との関係を非常に重視しているのがパク・クネ政権でありますし、また同時に韓国の国内の意見を見ればですね、野党をはじめとしてサード配備に対するその反対論というものも決して、少なくはないということでありますので、そういう状況を考えてみると、そういう状況の中で中国がサード配備について反対する、そのサード配備を決めた韓国政府を非難する、そういう圧力をかければ、それなりの効果があるというふうに、中国側はおそらく考えているんだろうと思います。すなわち韓国が中国の意向に対してより神経を使うようになるということでありまして、現時点においてはそういう状況であってもですね、中国にとっては十分利益がある、すなわち韓国が、米韓同盟を維持しつつも中国に傾斜するというそういう状況を保つことが、中国にとっては利益だというふうに中国側は考えているんだろうと思います。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いてふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんにふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今回は本年3月18日に福岡で開催したふるさとの風潮風共同公開収録で収録した拉致被害者ご家族の中から、拉致被害者松木薫さんのお姉さんである斉藤文夫さんからのメッセージです。松木薫さんは1980年5月頃ヨーロッパ滞在中に拉致されました。当時26歳で大学院生でした。それではお聞きください。
カオル、日本は桜の花が咲く頃になりましたよ。1年経つのは早いですね。私の大事なカオル、元気ですか？北朝鮮は寒いところだと聞いています。風邪をひいていませんか？北に比べれば熊本は暖かい方です。時々風邪を吹くようになりました。フミ姉さんもカオルと同様年を取りました。カオルを助けてあげることができず、とても残念です。姉さんとカオルが再会できる日はいつでしょうね。悲しくなります。今日は福岡から北朝鮮にいるカオルに電波を届けています。聞こえていますか？北九州八幡でカオルが誕生し、姉さんはカオルのお守りを母さんの代わりにしていた頃を思い出します。五人兄弟の中、一人だけ男の子でしたので、父、母、ふみ姉ちゃん、てるお姉ちゃん、のりこ姉ちゃん、みなカオルを宝物だと言って可愛がりましたね。おとなしくて我慢強い、手のかからないいい子でした。兄弟みなで薪を開いに行き、また青果市場で掃除をして、野菜のいらないものをいただいて帰り、七輪で母さんから教えていただいた料理を作り、仲良く風呂を沸かし、父母の帰りを待っていましたね。兄弟の顔には黒い墨がついているのを見て、食事をするとき大笑いして食べましたね。 今手紙を書いていても思い出し笑いをします。あの頃は貧しくても一番楽しい時代だったのかもしれません。父母に大事に愛されたカオル、スペインのマドリッドより拉致され34年です。体だけは大事にしてください。絶対助けますという気持ちは変わりません。またカオルに話さなければいけないことがあります。よく聞いてください。カオルが拉致され1988年に北朝鮮にいることが分かりましたが、お父さんは1年前に母の枕元に手を差し伸べ亡くなりました。お母さんは大好きだったお父さんが先にあの世に行ったのがショックで、病気になるのが早く認知徘徊が激しくなり、姉さんが自宅で5年看病、病院に入院して16年寝たきりで、14年1月11日父のもとに行きました。姉さんは母が息を引き取る前、昼の2時から苦しみ出し、夜8時28分先生がご臨終ですと言われましたが、大きな声でお母さんと言ったら目を開け、私たちを見て目を閉じました。その時母にも、頑張らなくていいよ、今度は私がもっともっと頑張りますから、天国からカオルを探して私に教えてくださいとお願いいたしました。母は亡くなっているのに目から涙が出ていました。カオル、お母さん92歳まであなたの帰りを待っていたのです。これをバネに今度は元気な姿で羽田のタラップより降りてきてください。そしてお父さんお母さんの墓前に報告しましょうね。姉さんはこれを成し遂げないと死んでも死にきれません。皆年を取ればなくなります。これが現実です。カオルが帰ってくれば姉さんも倍元気が出ます。北朝鮮の生活は大変でしょうが、頑張って生きていきましょう。話すことはたくさんありますが、帰ってきた時まで大切にしまっておきます。カオルの笑顔が早く見たいです。何度も言いますが、体だけは大切にしてください。日本政府、家族会、救う会、特定失踪者の方々頑張っていますので、もう少し待ってください。きっと助け出しますから。家族一度、カオル、頑張れ、姉さんより。
松木カオルさん、お聞きいただけましたでしょうか。拉致被害者ご家族、斉藤文夫さんからのメッセージでした。次は今週の一曲です。今週は1977年のヒット曲、ダウンタウンブギウギバンドでサクセスをお届けします。それではお聴きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。ダウンタウンブギウギバンドでサクセスをお聴きいただきました。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を、北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、 松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査・捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp、 ファックスは日本の国番号81に続けて33581-6011 郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部、郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日3回お届けしています。日本時間の夜10時30分からは周波数 9900kHz、 夜11時30分からは周波数 9560kHz、 深夜1時からは周波数 9470kHz などで放送しています。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。日本時間の夜10時からは周波数 9900kHz、夜12時および夜12時30分からは周波数 9765kHz などで放送しています。それではまたお会いしましょう。